ご理解第47節、祈れ薬れにすればおかげも早いが、薬れ祈れにするからおかげにならぬ。病気の時は医者、死んだら坊主。果たして医者と坊主でよかろうか。人間がいよいよの時、どんな無心人者でも何かにすがらなければおれぬという、そのすがらなければ折れぬ心の比重の相違が、祈れ薬れになったり、薬れ祈れになるのである。薬れ祈れにするからおかげになるということは、病気が治らぬということではない。次の高橋博士先生のお言葉で知ることができる。お取り次ぎをいただいて起きてくることは、良いこと悪いことみな良い。お取り次ぎをいただかずして起きてくることは、良いこと悪いことみな悪い。お取り次ぎの働き、その作用の微妙さが教えられている。お取り次ぎをいただく、まあそれは神様が私どもの願い事を聞いてくださる、その取り次ぎの先生のやはり力によってということになると思いますね。その取り次ぎの力というのでしょうかね、そういうものがやはり取り次ぎ者、お道の先生と言われるその取り次ぎ者の力というものがあると思いますね。その力というのは何かというと、やはりそのいわゆるご神徳といわれるもの、すなわち神様のご神用と教えてくださいます。ご神徳は神様のご神用だと。その神様のご神用をいただくからこそ、神様がまあ神様の力を取り次ぎ者に貸してくださるというのでしょうかね。治らぬ病気も治してくれたりくださったり、そのやはり取り次ぎ者の力というものが、その力に応じて、これは神様の信用度合いの違いによってというのでしょうか、神様のお働きの具合が違ってくる。取り次ぎを、まあ、これはですから、まあある方が、これからは AI ですね、人工知能がその代わりをしてくれるようになるかもしれませんねとおっしゃった方もおられますけれども、例えば今の技術でもってしても、師匠大坪宗一郎氏の生のその録音がありますから、その生の録音のを聞かせるわけですね。聞かせるというのか、コンピューターにインプットする、人工知能にインプットして、その声のまあ声色というのでしょうかね、それを学習させる。そして、次に、先日から私が試みておりますように、師匠のご理解の全部をやはり人工知能にインプットする。そうしたならば、あたかも生で師匠が語ってくださっているかのようなまあことができるわけですね。これにさらに最近のまあ、人間型ロボットですか、ロボットに師匠の顔形を似せて作ったり、あるいはあれは何ですかね、なんとかグラムといいますかね、あの三次元空間に作り出すというような、そういう像をそこに作り出して声を一緒に出すならば、あたかも師匠が生きておられて語ってくださっておるかのようなことが まあ現実にできるわけですね。そして話してくださる内容も今までその師匠が語られたその内容を人工知能に学習させれば、例えばこういうお取り次ぎがあった、こういう問題があった、そのことに対する師匠のまあお答えというのでしょうか、そういうものが見つかるわけですから、その辺のことを人工知能が選び出す、合成して、そのまあ人生相談というのでしょうかね、に近いようなまあカウンセリングというのでしょうか、そういうように近いようなことを今までのまあ判例というのでしょうかね、そこからさらにそこに推論も加わるのかもしれませんが、答えをくれるわけですね。あたかも師匠にお取り次ぎをしているかのようにお取り次ぎを願い、師匠が答えをしてくださっているかのような状況をそこに作り出すことができるというわけですね。これからは生の、いわゆる生身を持つ取り次ぎ者、人間の取り次ぎ者もいらなくなるのかもしれませんね、というわけです。一見するとそう見えますね。そして大変おそらく素晴らしい答えを私どもが問いかけると、素晴らしい、それらしい、師匠が答えられるであろう答えを人工知能が答えてくれることでしょうね。それで果たして良いのだろうか、まあ良いのだろうかという意味は、そこに果たして神様のお働きが現れるだろうかということなのですね。師匠が語られたこと、おそらく語られるであろう、こういうお取り次ぎを、こういうお届けをして、こういうお取り次ぎを願ったら、師匠はきっとこういう答えを返してくださるだろうという答えを、師匠の声を持って答えてくださる。さあそれでまあ一安心するというのか、心が安堵するというのか、そういう効果はあるかもしれませんけれども、そこに果たして神様のお働きがあるか、現れるか、もしそこに神様の働きが現れるとするならば、人間取り次ぎ者はいらなくなるかもしれませんね。人工知能取り次ぎ者、人工知能の取り次ぎ者の方がおそらく取り次ぎの内容の品質も良いことでしょう。しかも誰でもというのですかね、一つパターンというのか、一つ機械を作ってしまえば、その機械をコピーしてどこにでも持っていけれるわけですから、まあデュプリケートというのですかね、何台でも、いわば人工知能による大坪宗一郎氏の取り次ぎというものが瞬く間にいくつもどこでも受けられるようになる、何体でもできるよう、できそれをあちこちに配れば、それでまあ同じようなお取り次ぎができるといったようなことにもなるのでしょうけれども、問題はそれでよいのかと、そこに神様がお働きくださるだろうかということですね。まあ私はそのまあこれは希望的観測かもしれませんけれども、神様のお働きというものは現れないだろうと思いますね。なぜならまあこれももっと深読みして、そのコンピューター人工知能を神様が使われるのだ 神様が人工知能を操ってくださるという世界にまで入るならば、神様の働きが現れるかもしれませんね。しかし現実、今の問題として、人工知能の中に神様がお働きくださって答えを出してくださるということは、どうもそこまではないような感じがいたしますね。まあ人工知能といえども、ある意味確率計算を元にして動いているというような話もありますから、私どもが人工知能にいろいろな質問をする、そしてあたかもそれらしい答えを返してくれるけれども、人工知能がその問題の内容を理解している、まあ分かっているというわけではないと、あたかもそれらしい感情があるようなことを見せてくれる、返答をしてくれるけれども、それはそういう、何と言いましょうかね、プログラムをされている、そういうものだという学習をしている、そこから起きていることだと、まあその学習の内容がもっともっと人間を超えるというようなことになれば、人間以上の人間といったような人工知能ができるかもしれませんけれども、やはり神様が信用してくださる、それは人間氏子、私どもの心であり、人間氏子の取り次ぎ者に対して神様のお働きが、まあある意味顕著に現れるということだと思いますね。またそう信じたいですね。神様が人工知能を使って同行されるということは、泣きにしもあらずかもしれませんけれども、そういうことが起こるとはあまり信じたくないですね。やはり信じたいのは、神様は人間氏子を通してお働きくださるということをやっぱり信じたい。神様が願っておられるのは、それこそコンピューター人工知能が幸せになるということではない。道具としては優秀ですけれども、やはり神様が願っておられるのは、人間氏子、生身の人間氏子が、それこそ心を持った人間氏子が、その心が成長し幸せになる、本当に助かっていく、まあある意味人工知能にはその心というようなものが、私利私欲がまだないのですから、いつでも助かっておれるといえば助かっておれる状態ではありましょうね。私どもに欲が芽生えてくる、私利私欲、我情、我欲が芽生えてくる、そこにその思い通りにいかないところに、まあ問題も起きてくるわけでしょうからね。助かりがたい私どもがある、それは私どもの我情我欲であり、私利私欲が根底に元になっていることは間違いないでしょうからね。その私どもが助かっていくということのためには、どうでも私ども自身の心が改まっていかなければならない。それこそ天の心、地の心、日月の心を育てる精進、そこに初めて私どもの心の助かり、そしてまた現実の上においても神様のお働きがいただけれるようになる。その人工知能が天の心を身につけるか、地の心を身につけるか、日月の心を身につけるか、もどきのことはできるとは思いますね。天の心のようなもの、地の心のようなもの、日月の心のようなものを学習して起こさせることはできるかもしれない。 けれども、本当の意味において生身の持つ私どもが持っている天の心、地の心、日月の心を身につけることができるとは思いませんね。似たような心の表現はできるようになるかもしれませんね。それはなると思いますね。その人間にしか与えられないもの、人間にしか、人間でしか得ることができないもの、それはやはり神様のご信用であり、いわば神様のご神徳というものだと思いますね。しかもそれはあの世にも持っていけれるというのですから、コンピューターが、電気が切れてしまったら、電源が切れたらそのままですね。それで終わりです。停電になったらそこまでです。人間が死んでそこまでだと、この世ではそういうふうに見えるのかもしれませんが、師匠はあの世のことを信じられないならば本当の信心はできないと、この世はあの世のためにあるのだと教えてくださいます。それこそあの世に、この世で磨いた心、この世で精進して身につけた心をあの世に持っていくのだと。ですからあの世にはその、いわば磨いた清められた心を持っていかなければ、とてもあの世というところは行けるところではない。まあどちらかというと暗黒の世界だと。この世で光を持っていかなければあの世ではとてもまあ行けるところではない、住めるところではない、といったような表現をされることがありますね。とにかく私どもがこの世に生を受けた、それは天の心を、地の心を、日月の心を身につけることであり、その稽古の場だということですね。そしてその精進をする者にして初めて神様が信用をしてくださる。その神様のご信用をいただいたところに神様が、まあ、力を貸してくださるというのでしょうかね。師匠が、師匠のご神徳、それは借り物だと神様がおっしゃったと。しかしその方の神徳は借り物だ、しかし一生借り通せばその方のものだとおっしゃったということです。力がをいただいたとしても、それは神様からの借り物、ご神用、ご神徳、それも神様からの借り物。しかしその神様が貸してくださるような私どもの心の成長がなければ、借りることもできないわけですから。そしてその力を借りた暁には人を助けることができるほどしの力を神様がまた貸してくださるわけですからね。とても天の心、地の心、日月の心を我が心の中に育てること、身につけることを焦点においての、まあ一生というのでしょうかね、人生でありたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。